おはようございます。高原豪一郎です。さて、今月はクリスマスについて考えたいと思います。と言いますのは、今年のクリスマスは今世紀最後のクリスマス、そして千年に一度のミレニアムクリスマスなんですね。おそらく街でも例年以上に派手なイベントがあると思います。でもクリスマスの本当の意味って何なのかなということをご一緒に考えてみたいと思うんですね。さて、今年2000年を記念して2000円札が登場しましたが、それまでお札は3種類ですね。1万円札、5000円札、1000円札です。1万円札は福沢諭吉、5000円は新渡戸稲造、そして1000円札は夏目漱石ですが、この3人は明治日本の代表的人物ということで選ばれたのでした。もう一つ共通することは、この3人は聖書と深い関わりを持った方々だったんですね。まず千円札の夏目漱石、彼は1900年に文部省からイギリス留学に使わされます。その途上の船の中で旧知の宣教師夫人から聖書をプレゼントされるんですね。この聖書が漱石の生涯愛用の聖書となります。彼はイギリスで多くのキリスト信仰に関する本を読みふけり、ある意味で非常に正確に聖書の語る人間の問題を読み取ったんです。それは、人間は皆罪を犯さずには折れぬ罪人であるということなんです。彼の作品は晩年になればなるほど深みを増すのですが、主人公には一つ共通点がありますね。それは道徳的意志に反して罪を犯してしまった後、心の中に深い罪へのおののきや後悔、そういうものがのしかかってくる。一体どうすれば心の平安を、罪の許しを得ることができるかを探し求め続ける人が漱石の小説の主人公たちなんです。第2番目の五千円札二戸稲造は、明治の代表的クリスチャン内村鑑三の同級生で、れっきとしたクリスチャンであります。彼は当時珍しい、アメリカ人の女性との国際結婚をいたします。国際連盟の事務次長にもなり、太平洋の架け橋となった人ですね。彼の生涯から聖書を取ってしまうならば、もう彼の行動は全く説明がつかなくなるというほどの人物であります。そして意外なのが1万円札の福沢諭吉です。彼は大阪出身の反骨知識人であったわけです。そしてしばしば大のキリスト嫌いを公言していた人でもあるんですね。ところが、彼はそのような文章を書いて、5年も経たないうちに考えを大きく変えていくんです。それは、彼は後に慶応大学を設立したからですね。慶応大学を作って、海外から優秀な教授たちを招くんですが、その教授たちのほとんどは宣教師たちだったんですね。少なくとも19人の宣教師が慶応で教鞭を取り、慶応の敷地内に家を建て、またある方々は福沢諭吉の自宅にホームステイして一緒に生活したのでした。そして課外授業に聖書研究が取り入れられる学校にもなったんです。それどころか福沢諭吉の姉や子供、孫に至るまでほとんどの方がクリスチャンになるんですね。福沢諭吉自身はクリスチャンにならなかったんですが、実は明治時代このキリスト信仰を擁護する人物として活躍したのでした。そして彼の息子さんはクリスチャンになった、その最大の理由の一つは福沢諭吉自身が撒いたとも言うことができるんです。なぜなら福沢諭吉は満10歳の長男一太郎と満6歳の次男捨て次郎に対して日々の教えという人生教訓の訓話を書き与えてるんです。全文 ひらがなで大変わかりやすい、この人生特本を自筆で書いて、提供したんです。その中で福沢はこう言ってるんですね。お天道様を恐れ、これを敬い、その心に従うべし。ただしここに言う天道様とは、日輪のことにあらず。西洋の言葉にて、ゴッドと言い、日本の言葉に翻訳すれば、造物種というものなり。天道様の掟と申すは、昔々のその昔より、今日の今に至るまで少しも間違いあることなし。麦をまけば麦が生え、豆をまけば豆が生え、木の船は浮き、土の船は沈むと、まあ、こういう文章が延々と続くんですね。福沢は天道様を敬え。この天道様は、いわゆる太陽のことじゃない。ゴッドであって、これは自然界、そして人間を作った方なんだって言うんですね。ところで彼がこれを書いた明治4年は、未だキリシタン御法度の時代です。福沢自身、キリスト反対論をぶっているような頃ですよね。ということは彼は、表向きはキリスト反対論を公言しながら、家の中では神を恐れよ、ゴッドを恐れよ。日本古来の日輪ではなく、天地万物の造物主を恐れよと教えていたのです。一体なぜでしょう？実は明治の初めの頃は、今まで300年近く続いた徳川時代の崩壊によって、価値観がひっくり返っておった時代なんですね。世の中に絶対的規範がなくなっていた。今明治時代といったら立派な日本人ばっかりいたようなイメージがありますが、当時の三面記事なんかを読むと、今と本当に変わりありません。若者たちは本当に乱れた生活の中に入っていったんですね。時代が変わっても変わることのない規範の必要を福沢諭吉はよく知っていたのです。それは国境や民族を超えた絶対者でなければならない。そしてそれは聖書の言うゴッド以外にないと分かっていたようです。聖書はあなたをお作りになった誠の神がいらっしゃるんだということを語るんですね。しかし、この神を恐れ正しく生きようというのは結構なんですが、現実問題として人は神の前に一点の曇りもなく正しく生きることなどできないのではないでしょうか。いや、はっきり言って、人は神を恐れてはいない、敬ってはいない。まあ、恐れてるのは人の目や世間だけであって、実に自分勝手に生きるものではないかなと思うんです。ですから、人の目にバレることなく、世間が何とも言わなければ、どんなことだってしでかす可能性があるんじゃないでしょうか。神がおられるということを知っているだけでは不十分です。この神から離れている私のこの人生、神から離れて、この滅びに向かっていこうとしている、この私の人生に対して、神が介入してくださったということを知ることこそ大事なことだというんですね。一体どのような介入でしょうか。創造主から離れて、永遠の地獄、滅びに向かう人間を救うために、イエス・キリストは神の在り方を捨てて、人の姿にまでなって、世に下って生まれてきてくださったのです。キリストはある箇所でこう言ってますね。人の子が来たのは、失われた人を探し出して救うためです。私たちが自分のことを自己紹介するとき、私が誕生したのは、とか、私が生まれたのは、とか、私の生きがいは、とか、こういう言い方をすると思います。ところが、キリストは、私が生まれたのは、と言わず、人の子が来たのは、とおっしゃいました。神の在り方を捨てて、天からこの世にやってきたのだ、とおっしゃったのです。その目的は、あなたを探し出し、そして神のもとにもう一度立ち返らせるため、私たちを永遠の地獄から救うために、私たちを探し求めて世に下ってきてくださったというんです。この神が人の姿を持って誕生してくださったことを記念することをクリスマスと言います。 どうぞこのキリストをご自分の救い主として心に迎え入っていただきたいと思います。そしてクリスマスの本当の意味を考える特別なこの20世紀最後のクリスマスでありますように、心から願いたいと思います。